深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話を伺います。今夜のナビゲーターは原真由美です。よろしくお願いします。パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。っていうかラップしたかったけどみたいな深夜でございます。ますます今日も盛り上げましょう。ショータイム始まる。この時間交換することはない。僕たちは同感の中から現れました。今日は偉人会に来ました。誰かは後で知りましょう。
あ、これは言ってくれないんですね。
そうやね。僕の前に行く言い方をしてる人の、まあ、偉大であり、偉人、まあ、異常な言いのが強いんですけども、の方々に今日もお話聞きたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。会社社長であり、ラッパーでもある、山田真也さんのラジオ交友録ということで。
なるほど。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りします。
豊和堂は京の着物文化の起点室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物。豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、今日のゲストはジェネット建築設計事務所の山中裕二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山中裕二さんは、建築の設計士なんでいらっしゃいますか。
そうですね、まあ、俗に言う建築家というのか建築士とかいろいろ言われますけど、
侍みたいですね。士
って
言ったら武士の士と建築士の士が方なんだけど
なんかその建築士っていうのを皆さんよく言われるんですけど、なんかまあまあ僕ら業界的には建築家っていう風にしてて、建築士っていうとまあその免許を持ってる人は、う
ん、免許の名前ですもん、
う
ん、しかも
建築士、一級建築士とかそういう風なんで、
家っていうことはほな芸術家って言ってるのと一緒でトータル面的なものですね。
そうですね、
ただ論理も考えながらとか、ね、うん、そういうのもあるんですよね。
そうですね、どっちかっていうとそういう、こう技術者的なことよりはアーティスト寄りなイメージですね、うん、建築家っていうと。あ、なるほどね。うん、
でも建築って大変ですよね。その造形やってても人の命関わってくるから。
そうやね、
そういうなんか構造とかもやらないかんし、うん、みたいな。そうそうそうそう、
特に日本厳しいですもんね。
うん、
そうですね、うん、まあまあ、 暗い話になると地震とか
ね、
耐震
とか。
あ、そうですね、うん、
まず消費者を守るっていうのがまず一番にできてるからね。
そうですね、
もうでもそうですもんね、
うん、結構、うん、第一に ね、
こんだけクレームのね、ある国っていうのないですからね。
そうですね、
ここに点ってゴミがついてますとか、ゴミもつくわなみたいな
ね、うん、そうそう、傷とかは ね。
普段ユージさんは東京で、
そうですね、僕は東京事務所の代表ということで。
あ、っていうことは事務所が2つ、
そうですね、
拠点があるっていうことですか。
京都事務所と東京事務所で。
どっちが先なんですか、京都か東京。
もちろん京都ですね。大学までは京都で、まあ、この会社自体兄弟でやってるので、うん、
はい、
まあ、兄が京都、僕東京みたいな。
あ、お前東京行けよみたいな。
いやいや、なんかこの兄の束縛から逃げないと。
いつまでも兄貴のそんなに邪魔するみたいな。
というよりまあ京都にね、こう2人でずっといるよりも、
まあそうやね、
2人でやるならどっちかがどっか行った方がいいだろうみたいな。
お兄ちゃんがやろうって言う。お兄ちゃんが建築家やから、ゆいさんも建築家なのってことだろ。
いや、全然そんなつもりじゃなかったんですけどね。なんかまあ 成り行き的に2人がなぜか建築方面に行ったっていう感じですね。
へえ、いつぐらいから建築方面に行ったんですか？
僕はあの高校からですね。
へえ、早い。
犬小屋作った時になんかすごい衝動に駆られたみたいな。
いやいやいや、なんかもう結構そのまあ作るのはまあ好きだったんですよ、もともと。でなんかこうずっと勉強するのも疲れんなと思って、はい、でなんかこう、まあ、その時すでに兄貴があの工業高校に
行ってて、
まあ、デザイン系だったんですけど、はい、僕はじゃあそこのこう建築の方面に、まあ、不思考なんですけど、
はい、
で、まあ、僕が建築やりだして、でなぜか兄貴が大学で建築に来てしまったみたいな。
へえ、運命やね。
ね、運命なんですか？
一応言ってみたけど。でも二人とも建築って面白いね。別でやったら分かるよ。ほんでお父さんが建築家でやったら分かるんですけど、お父さん別に建築家じゃないでしょ？
じゃないですね。
家計にそういうのもないんですか？
え、
家計で誰々がちょっと宮大工してた的な。
全然そんなんはないと思いますね。
じゃあゴリ押しということで。
はい、ご利用し
、でも面白いですよね。でも建築もね。
そうですね、
やっぱ衣食住に絡むことは面白いですけどね。
そうですね、
景気悪になったら一発くんのは衣食住ですけど、あ、まあ衣食、まあでもね、やっぱり豪華あのものはね、
う
ん、全部除去されていくんですけど
ね。
景気悪になるとね、でもやっぱり生きてる中で唯一人間ができることやからね。
そうですね、絶対に必要なことではありますからね。
そうですね、
うん、
楽しまなくっちゃみたいなね。
そのジェネット自体も大学在学中からやり始めたっていう感じですか？
そうですね、うん、もうなので僕たちが大学の頃からなんかこうアパートの改装とか。
あ、そうそう、2人とも
大学から。そうですね、
まあ、それはジェネットとして？
いや、当時は全然違う名前だった。
言ってください、その名前。恥ずかしいか？
恥ずかしいっすよ。
それなんか聞きたいぞ。
それ言っていいのかどうなのか。
言ってください。
ピー入れますか？
ピーとか。
ちゃんと入れます、僕が。
マジっすか？
はい。
早い。
芸術忍者隊っていう。
あ、そういう
ことですか？すごいですよ。でも、それをなんか気に入るクライアントとかやはりそうですよね。
そうですね、う
ん。なんで忍者なんですか？赤髪が好きやったとか。
いや、なんかもうそのかなりノリ的なもん
です、ね、ノリ、
兄貴の。
あ、でも面白いな。もっとなんか横文字なのかなと思ったら思いっきり日本の文字もね。
そうなんですよ。で、まあ、その芸術忍者隊とかっていう前になんかこうさらにその前世みたいなユニットがあったりで、ちょっとそのふざけた名前はやばいかもっていうのでちょっと横文字に変えてみたりしたんですけど、で最終的に今の名前に落ち着いたっていう感じですね。
なるほどね。
ジェネットっていうのは語源があるんですか？
あんまりね、恥ずかしくて。
あ、じゃあちょっとそっとしときますか。
いや、そこ聞きたい。恥ずかしいって言われると、あの、心そそって。
じゃあちょっと恥ずかしそうなところで、そろそろ音楽に行っちゃいますか。すね、
はい、
後半聞くか聞かないか、で音楽中に考えてもらって。
はい、そうですね。
じゃあ今日の音楽は？
今日はね、音楽、あ、ホドン、太陽を待てっていうような感じ。ホドンさんっていう。多分間違えてると思うけども、ホドンっていうでしょ。待て待て、ホドンさん、太陽を待てみたいなっていう曲です。
みたいにネイチャーつくコールダール、大人の世界のコールダール、マネーゲーム 向こうにあるのわからず、遠くを見つめ歩く僕、黙々と行動する。今日の出来事、人事が僕の助けになる日もある。友の言葉の重み、ハサミを入れる過去のメモリー、塊を掘る自分だけの彫刻、時刻を忘れ楽しむ我の闇、我の闇。
はい、では後半行きたいと思います。今日のゲストはジェネット建築設計事務所の山中裕二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
後半はちょっと深夜さんの出番です。
あ、僕の出番さっきはよく喋ったんですけどじゃあ何聞こうかなと思うんですけど、ターニングポイントかな。ターニングポイントは、あ、そうか、忍者隊か。
え、それがターニングポイント。
大人にな、結構大人だったな的な頃の出会いとかありますか。
まあ僕その東京に行ってからの方が向こうでいろいろ知り合いになることが多かったんで、なんかそうですね、東京行ってからの方がいろんな人に会ってますね。
向こうパーティー多いですもんね。
そうですね、もう毎日意味もなくなんか、
で会う人も大体行き続けたら大体会う人一緒になってくるからね。
そうそうそうそう、そうなんですよね。
あとあっち行ってもう大体もう決まってくるもんね。
大体あこの人また行ったみたいな。
そうですね、
そうそうそう、そういう風になってきますけど、まあその
ターニングポイント、
なのでまあそうやってこう大学院でその東京行くってことがやっぱ一番でかくて、でそのまあ大学院とかってもの自体が僕あんまよく分かってなかったんで、そういけるんかなっていう。
どういうこと。
あ、もっともっとハイクラスなみたいな。
なんかね、その勉強またせなあかんなっていうのがまず一つちょっとしんどいなと思いながら、でまああかんかったらもうなんかカバン職人でもやろうかなとか思ったり、いろいろ考えてたんですけど、
カバンとかも
売
ってるっていう噂聞いたことあります。
やっぱりそのなんかね、その生活とかに関わることを作ったりするのが好きなんでしょうね。服とか作るのも好きですし、
あ、そうですか。
カバンとかも大体自分で作ってましたしね。
で
なのでなんかその延長に多分その建築とかもあるんかなっていうのは思うんですけどね。
あ、建築はね、その奥にあったんかもしれないね。でもあれですよね、でもなんかみんな物作るのはやっぱり好きやと思うぞ。でなんかきっかけってあると思うんですけど、作ってみた時の楽しさ、今の陶芸家とかでもそうやと思うんですけど、自分で作れたっていう喜びから没頭していく人が多いと思うぞ。今物を作ったことない人たちが物を作るっていう瞬間っていうのもまたね別の感動があるんやと思うぞ。
そうですね、
ただし結構陶芸家とか今多いじゃないですか。
はいはいはい、
まあよりね、まあ、近いからね、陶芸とか。
そうですね、まあ、手でね直接こうできるもんですからね。
建築ってなるとその一人で作れないと思うんですけど、なんかその、まあ、お兄さん含め仲間みたいなのがいるんですか。じゃあその作るチームみたいな。
そうですね、僕たちは、設計事務所の方では3人、合計3人でやってますね。
お兄ちゃんと
僕と、でもう一人、
兄さんと、
まあ、パートナーの、
あ、いや、山下さんと。
そうですね、
好きやもん
ね。そうですね。でまああとは僕たちが持ってる家具レーベルの方に2人職人さんがいてっていう形でやってますね。
昨日のおっちゃんと、
そうですね、
もう一人高いハイな声です、
そうですね、
椎名林檎さんの声なんですよね。
そうですね。
まあ面白かったですけど。
じゃあ作りたいと思ったものがあったら、その作る舞台と一緒に打ち合わせしながらやるみたいな感じですか。
そうですね、やっぱりそのなんていうんですかね、僕たちはこうデザインとか設計して、はい、作る人はまあ他人なわけじゃないですか、はいはい、でその時にやっぱこう意思疎通がなかなか難しくて、で思ってるクオリティが出しにくいんですよね。でなんかそのギャップを常日頃一緒にいることで極力なくして、こっちの思いをダイレクトに作ってもらうっていうようなイメージですね。
そうなんですね。僕も今、まあ、僕着物やじゃないですか。 メイク、まあ、当然帯のおちゃんとずっと一緒にやるんですけど、うん、今でね13年ぐらいじゃないですか。それでもね分かるんやけどもやっぱりズレがあるんですよ。今僕はやっぱり成長を求めるじゃないですか、
はい、
やっぱ成長を求めた時の色ってのは分からないですよ。過去のデータのものは分かるんですけど、新しく次に進化しようとした時のものはねやっぱり難しいんですね。
そうですよね。多分それが僕たちの場合はもう完全に違う人たちが基本的に建築って作っていくので、まあ、せめてそういう家具レーベルとかを持つことでその建築はちょっと違う人が作ってるけど、極力まあ僕たちもそのクオリティ上げようとするんですけど、なんかこう直接人が触れる部分でもっとハイクオリティにしていこうっていうような、うんうん、そうですね。
でもほんまにね、意思のこう疎通というか、まあ、すごい難しいですね。
そうですね、
でもそれができた時ってねすごいね、でもね面白いもんで自分が想像しなかったことをしてくる時があるからね。
あ、
それってね偶然の面白さがあるんですよ。こんな
ことできる
の、自分の考えないことが起きた時っていうのはサプライズですごく衝動に駆られるんですね。
そうですよね、
あれって面白いですね。ただ間違えたとかね、失敗したとか、それがね逆に面白かったです
よ。そうですよね、なんかでもそういうことまで含めてね、なんかこうずっと一緒にやっていくと、はい、多分新たな発見みたいなことが、ね、
一番今までなんかうわ感動したって自分が建てたもので感動したっていうのは 何があります？
あ、でもその
家とか、まあ、言ってくれてもいいですけど、この家を僕作った時もうなんかすっごい嬉しかったみたいな、
まあ、まあ一番ね、こう自分が一番最初にやったやつが一番嬉しいですけど、でもやっぱそれぞれにこう皆さんがやっぱ喜んでくれはるっていうのが嬉しくて、最近できたそのお店なんですけど、あの時代衣装写真スタジオ、
ここまで出てくれたんです
か？あ、そうそう、イエスとか、
やっぱね、そのそれでもこう使われていく状態とかを 見ながら、その中でこう動いてくれる人とかのこうね生き生きとしたような姿を見てるだけでなんか相当嬉しくなりますね。なのでこう毎回毎回こう作ってる途中しんどくなってくるんですけど、終わるとあすごい良かったっていう感じは思いますね。
あ、でもいいですよねそれってね。
そうですね、まあ、そっから結構僕たち長いんですよね。お店は短い場合もありますけど、はい、家とかだと何十年っていう、はい、残るじゃないですか、
はいはい、
でその間ずっとそのクライアントと付き合い続けるんで、
なるほどね、
あ、
それはあるよね、それはいいことですよね本当に。
そうですね、
でも結構ほら、ね、当然あのクライアント側も当然やっぱりねこの子たちに任せようっていうね、ものをやっぱ考えてもらうっていうのはやっぱ人であるからね、やっぱそこが大切な部分なのかもしれないですね。
そうですね、
技術も当然ながらやっぱ人っていうのは当然そんだけ長く付き合うものやったら、
そうですね、
インスタントじゃないですからね。
そうそう、ね、
あ、そうですね、ちょっと先ほどいただいたこの DM の紹介をしようかなと思うんですけれど、
お願いします。
アスツーといういつもされてる CSR 事業でジェネットがもされてる事業 で、その地震の起きたその東北のためにというサブタイトルで、京都ゆかりのアーティストを選出してそういうアート作品の展示販売と入札販売をして 100% 現金に当てるっていうのをされてるということで、それがちょうど2011年の6月11日の土曜日の12時から21時までしているということですので、ぜひ場所が衣の玉六角です、ね、アンティーク着物屋で、ぜひそういうところでも
皆さんも来てください
。ジェネットを感じていただいて
ぜひ
かなと思います。今日は東京からということで、
ありがとうございます。
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 この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りしました。